酒も説教の準備をしながらですが、私は典型的なながら族なので、いつもテレビをかけっぱなしで、準備しているんですね。でその中で昨夜30人31脚っていう番組をやってました。2人3脚足を縛って、そうすると2人だけども足が3本というわけですね。ですから30人31脚っていうのは30人が並んで、そして足を縛って一斉に走って競争する、何年もやってるみたいですね。ギネスブックにも記録が載るぐらいで、今大変なものですね。あれ何メートルでしょうか、50メートルぐらいだと思うんですが、10秒を切る戦いなんです。しかも全国から選ばれたチームが来てですね、しかも今年はアフリカからも1チーム参加してるんですね。それで大変盛り上がって、みんなコンマ2秒ぐらいのそういう差の戦いなんです。結果的には前回のチャンピオン愛媛の小学校を破ってですね、北海道の小学校が優勝したんです。タイムの発表の時みんながシーンと息を潜めていて、タイムが分かって自分たちが勝ったってなると、うわーってすごい歓声が上がるんです。みんなが抱き合って喜ぶ。これが今日の旧約聖書にちょっと関係があるんですね。旧約聖書の今日はイザヤ書の40章の1節からですが、9節の一番最後のところ、声を上げよう恐れるなという、この言葉はその恐れるなっていうのは声が出ないでいるんですね。だからそのうわーっと歓声を上げろ、そういうことが今起こるぞ、見よあなたたちの神、見よ主なる神、これ今日の題です。見よ主なる神、今おいでになる神がおいでになる、あなたたちの神がおいでになる、これはみんなでね、腹の底からうわーっと歓声を上げる、そういうことなんだぞっていうことをイザヤ、これを呼びかけてるわけですね。絶望の時期にですね、この第二イザヤと呼ばれる人が希望を伝えてる。慰めよ、私の民を慰めよっていう、この言葉から始まる。それまでの第一イザヤとこうガラッと調子が変わってきてるのがわかるわけですね。エルサレムの心に語りかけ、彼女に呼びかけよっていう、これはですね、この心に語りかけっていう言い方は、ちょうど恋人を口説く、その言い方、つまり全身全霊で、しかも何とかしてこっち向かせようっていうね、そういう全勢力で語る。それが心に語りかけ、彼女に呼びかけよ。苦役の時は今や道、彼女の咎は償われたと。罪のすべてに倍する報いを主の御手から受けたと。第二イザヤが予言をした。この時っていうのは、ある意味の絶望の時期なんですが、しかし、非常にイスラエルの人たちが貧乏で苦しんだっていう、まあ苦役の時っていうふうになってるわけですが、そんなにね、経済的に非常に困窮してたという時ではないんですね。むしろ物質的に足りなかったっていう時期ではなくて、バビロンに連れて行かれた人々は生活の自由が許されてたんです。私たちはすぐ補習っていうと、シベリア抑留、こう連想してしまいまして、そして大変ひどい目にあって、ですから今度帰るっていう時には全員が国に帰ってくるっていうね、これが帰還っていうことですが、イスラエルの民の補習っていうのは違ったんですね。バビロンでも自由な生活が許されて仕事もできた。パレスチナに残った、エルサレム周辺に残った人たちもですね、次第に落ち着いて、元いた地主が連れて行かれたらそれを自分たちが手に入れてみたいにして、またそれぞれの生活がなんとかできるようになってきてた。ですから経済的に苦しかったんではなくて、精神的な破綻の時だったんです。 特にバビロンにいる人たちは、詩編にもよく出てきますね。何時らの神はいずくにありやって罵ると、日々罵る。バルドゥークの神っていうのがバビロンの神様ですけれども、その盛大なお祭りがよくあるみたいです。そしてそのたんびにイスラエルの人は、お前たちの神はどこにいるんだ、目に見えない神なんて信じてるから見てみっていう、そういうふうに嘲笑される。彼らは悔しくて仕方がない、今に見ておれみたいな気持ちを最初は持っていたのですが、ずっと続いてくると、約50年後に次のペルシャが起こって、それでエルサレムに帰ることができるようになったんですけれども、エレミアは70年待てっていうふうに言ったんですね。ですから、まあかなり長期間を覚悟してたんですが、さっぱり自分たちの信じている神様が動きそうにもない、ちょうど遠藤周作のあの沈黙の時と同じような状態です。何にもなさらないじゃないか、俺たちの信仰って何だったんだろう、俺たちの神様って何だったろうっていう、そういう動揺している、そういう時期です。そういう時にエルサレムの心に語りかけ、本当に大事なことが起こったぞ、こっちだ、神様が今度来られるぞっていう、そういう鼓舞する言葉であるわけですね。神様がおいでになるっていうことを、この第二章は具体的に捕囚から帰還できる、そして解放されて帰れるんだっていうメッセージに込めたのですが、しかしずっとバビロンに残った人たちもいたようです。ちょうどクリスマスに関係しますけども、あの有名な東の博士た3人というふうになっちゃうんですが、3人ということはどこにも書いてないんですね。持ってきた宝が黄金入庫持つ役って、こう3つあるから3人だろうというわけですが、この東の占星術の学者っていうのは、多分バビロンあるいはペルシャに残ったユダヤ人たちの子孫だろうと、だからそういう伝統があるから救い主が生まれるっていうことに興味持っていたじゃないかっていう、そういう説もあるぐらいですね。ですからずっとみんなが世界中に散らばって残っていたわけですけれども、だけど今日の主題、先駆者っていうことを考えるときにですね、私たちはマルコによる福音書では先駆者がイエスの先駆者がヨハネだったっていうことを示しているわけですが、今日全体的に私は聖書を通して絶望的に見えるこの時代にあって、私たちは見よ主なる神っていうふうに呼ぶ使命が与えられる、つまり私たちは先駆者として立てられてるぞっていうふうに今日を私は読み取るわけです。ここのところ女の子が殺される、小学生がですね、何か連鎖反応じゃないかと思うぐらいそういうことが起こって、本当にこの霊的に荒廃しきってる、大人も若い人たちもそういうふうに見えてしょうがない。これは形がちょっと違うかもしれませんけれども、第二イザヤが直面していたそういう人々の精神状況と共通しているような気がするんです。もうこれはダメだっていうふうにそれに流されて、ここで一つ強烈な指導者が出てほしいとか、だんだん昔に帰りたいみたいな雰囲気になってくるんですが、やっぱりこれは徴兵もあった方がいいかもしれんみたいなね、若者がだらしないのもそういうわがままのままだからみたいな、何かあなた任せみたいな雰囲気が強い時に、私たちは決して希望を捨ててはいけない。主は顧みておられる、必ずおいでになる、その時を忘れてはならない。私たちの信仰ってのはよく言われるように、終わりから今を見る。だからどんなことがあっても、神は神の国を来たら完成させられる、完成がある、そこから今を見た時に希望がないのじゃなくて、今そのプロセスなんだっていう、その希望を持ち続けよう、見よ主なる神っていうふうに呼びかけ続けたいというふうに思うのです。 私たちも間接的に応援してますが、ペシャワール会っていうのがありますね。アフガニスタンで人々の支援に当たっている会ですが、その中心になっているのがお医者さん中村悟先生ですが、ずっとも長いことアフガニスタンの応援をしてますね。92年って言いますから、もうだいぶ前になります。13年前ですが、4月にロシアが侵攻してきた、その戦いがだんだん収まりかけた時期だろうと思いますが、戦闘が下火になって少し落ち着いてきたらしいっていうふうになったら、パキスタンですね、こう避難してた、難民として逃げてたアフガニスタンの人たちが350万いたんだそうですが、その人たちが自発的に帰国する姿を見たんだそうです。で、その言葉をそのまま引用しますと、彼らは胸を張り、希望に顔を輝かせて、家財道具をトラックやラクダ、あるいはロバの背に乗せて、続々と国境を越えて帰還しました。信じられないような光景でした。夢のようでした。誰にも指図されず、誰の手も借りずに、自分たちの力で故郷に帰っていったのです。一生あの光景を忘れないでしょう。その生き生きと帰っていく姿、このままじゃなくて必ず帰るっていう、その生き生きとした姿っていうのを、私たちはやっぱりイザヤ、第二イザヤが持った幻と共通してるんじゃないか。ですから、今現実だけに振り回されるのではなくて、やはり第二イザヤが抱いたと同じような幻を私たちは持ち続けたい。そして希望の光を人々に明かしし続けたいというふうに願うのです。お祈りしましょう。聖なる神様、全く希望の持てない状況の中に私たちの国はあります。そしてこれから本当にどうなるのかという不安が常に先立つ状況ですけれども、しかしあなたはこの国をも顧みていてくださいます。一人子をくださいました。この暗い時に人となって来てくださる主イエスキリストを迎えるのに、私たちが希望を失うことがありませんように、第二イザヤに励まされて、見よ、主なる神と指し示し続けることができるように励ましてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。